たします。今日はですね、先週までヨハネの福音書17章大祭司の祈りを一緒に学んでまいりました。そしてレント3月5日からですね、十字架と復活イースターに向けてですねレントが始まっておりますので、ヨハネの福音書の17章の次18章という形にしていこうかと思ったんですが、18章はゲセマネの園の祈りであり、その後のイエス様のこの逮捕でありということですので、少し詳しく書かれているこのマタイの福音書26章の方からですね、今日ですね御言葉をこの、共に分かち合っていきたいと願っています。今日ですね、また3つのことという形で進めていきます。最初の1はですね、ヨハネの17章、先週のもう一度こう復習という形になるかと思います。イエス様はですね、この、私たちとこう一つとなるようにそう願い祈っておられ、そしてですね私たち自身がですね、仲間同士が一つとなっていくように愛のこの一致を持っていくようにということをイエス様は問いなし祈られました。そのことに触れていきたいと思います。そしてですね2番目、これが今日の一つの大きなテーマになると思います。イエス様はこの私たちの弱さをですね知った上で祈ってくださっている。私たちは生身の人間です。今日一緒に見ていくペテロを見てもですね、勢いはありましたけれども、実際にこの問題にぶつかっていった時にですね、やはり彼は理想通りのことはできなかったというのがペテロのこの現状です。ですからですね、でもそれも踏まえた上でイエス様は取りなし祈ってくださっていた。これが私たちのイエス様ですね。ですから私たち理想通り行かなくてもですね、イエス様はいつも取りなし祈ってくださっているということをですね、私たち受け止めていくことができると思います。そして3番目、イエス様は特にここがゲッセマネの園のお祈りのこう内容になりますが、イエス様はですねご自分の使命を果たされるために祈っていかれ、そしてですねその祈りをですね、弟子たちもすぐ近くで聞いていました。でも実際は眠りこけていたわけですね。でもイエス様はその彼らをですねこのこう責めてですね批判するのではなく、その彼らを受け止めながらですね、このイエス様はずっとですね弟子たちをこの愛し続けていかれたということをですね今日一緒に見ていきたいと思うのです。今日のポイントは、私たちは弱さを持っている、そして問題がこの目の前にやってくるとですね、問題にどうしても振り回されて、そしてこう時に信仰がどっかに行ってしまうような、そういうことを経験することがある。でもですねイエス様は変わらずに取りなしに乗ってくださって、いつもずっとですね私たちに身近に近づいてくださって、私たちがもう一度信仰を持って前に向かっていけるようにいつもですね助けてくださる方である。これがですね今日の御言葉の内容になります。聖書の箇所はですね、マタイの26章、30節から41節までをお読みして、そして今日の御言葉を、共に、確認していきたいと思います。マタイによる福音書26章です。30から41までをお読みいたします。そして、これはゲッセマネの園に向かっていく、その流れですね。そして彼らは賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私につまずきます。私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散らされると書いてあるからです。しかし私はよみがえった後あなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに答えた。たとえ皆があなたにつまずいても私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえあなたと一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆同じように言った。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネという場所に来て、彼らに私があそこに行って祈っている間ここ に座っていなさいと言われた。そしてペテロとゼビダイの子2人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈られた。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らしてください。しかし私の望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らが眠っているのを見ペテロに言われた。あなた方はこのように1時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。祈ります。神様、あなたがイエス様に託された十字架の道をイエス様は肉体を持ちながらも歩んでいかれた今日のこの箇所を私たちは見、そして追いながら、イエス様がどれほど私たちを愛し、そして私たちの弱さを知った上で取りなしに乗り寄り添ってくださっている、その姿を私たちはここで見ようとしております。主よ、どうか今もあなたが聖霊を通して同じように私たちに働いてくださっている。そしてあなたは決して責めるのではなく、私たちが立ち上がり立ち直ることができるようにいつもいつも励ましてくださる、そんなイエス様であることを今日私たち受け取っていくことができますように、どうかお導きください。あなたのご意志と大きな愛情を私たち今日受け取っていきたい、そう願っております。主よ、どうか聖霊によってそれらを教えてください。子供の十字架の陰に隠し、あなたがそのまま語ってくださるようにとお願いいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りお捧げいたします。アーメン。イエス様の祈り、それもゲッセマネの園の祈り、その前後の祈りをですね、今日は一緒に見ていきたいと思います。最初にですね、このイエス様がですね、十字架にかかるためにこのゲッセマネの園、そしてその祈り、そして逮捕、その道を進んでいかれたわけですが、でもですね、イエス様は何のためにこの苦しみを味わっていかれたのかということをですね、先ほど来何とか触れてますが、もう一度ですね、ヨハネの17章から確認していきたいと思います。先ほども講読の中でですね、21節を注目していくということをお話しさせていただきました。イエス様はですね、この、これから救われる後の者たちに取り出しに乗ってくださった、それがヨハネの17の20ですね。そして21を見るとですね、イエス様はこう祈ってくれてくださっています。父よ、あなたは私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、イエス様と天の父が本当に一つとなっているように、全ての人を一つにしてください、彼らも私たちのうちにいるようにしてください、あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。私たち、すなわち彼らをですね、イエス様のうちにいるようにし、そしてですね、その愛の交わりの中で弟子たちが一つとなっていく、そのことをですね、イエス様はこの祈ってくださったということであります。エペソ人の手紙のこの2章にはですね、この隔ての壁をイエス様は打ち砕いてくださったというですね、パウロのこの記述がございます。これはですね、パウロがこの書き記してくださった内容ではあるわけですが、でもですね、それは本当にですね、この私たちがこの一つとなっていくために必要に、どうしても必要なものということになっていくわけです。それをするためにイエス様は十字架にかかってくださったということをですね、私たちは知ることができるのであります。エペソの2の14、15見てまいります。 こう書かれておりますね。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、隔ての壁である敵意を打ち壊し、私たちはですね、このそれぞれ人格を持っています。そしてイエス様はですね、私たちがイエス様と一つなり、そしてその愛の交わりの中で私たち自身もですね、この仲間同士が一つとなっていくというふうにイエス様は祈ってくださっております。そして私たちも願くばこの一つとなって、この分かち合い、共感し合い、そして愛し合っていくということを私たちこの願ってはいるわけですが、けれどもですね、私たちの一つの大きなこの痛みはですね、私たちの中にこの隔ての壁と申しますか、憎しみと申しますか、人と人とをこの分離する、このそういうですね、ものを私たちはですね、この持ってしまっているということを聖書は語るんです。あんな人なんかもう顔も見たくない、あんな人は二度と会いたくない、そんな気持ちを持つとすれば、それは隔ての壁です。その隔ての壁があればあるとすればですね、どれほどですね、その人と仲良くなろうと思っても、その壁がですね、邪魔をして私たちとその人をですね、この分断して、どうしても一つとなれない、許せない、この傷をこの取り除くことができない、そういうですね、この壁、隔てがあるというのをですね、聖書は教えてくれているのです。しかしイエス様が十字架にかかってくださったことで、この隔ての壁をイエス様は十字架のあの苦しみによって打ち砕いてくださったとですね、聖書は教えてくださっているのです。ですから私たち、このイエス様の十字架の恵みの中にこの入ることができて、そしてその交わりの中に入ることができたならば、私たちの中に憎しみがあったり、人を分離するようなそういうものがあったとしても、でもイエス様にこの祈り、イエス様の十字架の血潮の力をいただくと、だんだんですね、その憎しみであったり、分裂する、この人をこの捨ててしまうような、そういう気持ちが溶けていって、そして私たちは許し合うことができる、愛し合うことができる、そのようなですね、この一致へと私たちは向かうことができると聖書は言うのです。でもこれはですね、やはりこのイエス様が隔ての壁を打ち砕いてくださったというこの事実を知るということがまず大事ですが、でもイエス様と交わり、そしてイエス様が祈ってくださってますね、この彼らと私が一つとなるように、後でも触れていきますが、目指すところはですね、私とイエス様が一つとなることです。はい、ですからこの中でですね、最後でも触れますが、やはり二つのことがどうしてもこの私たちの中に起こらざるを得ない。それは清めと、そして私たちがですね、イエス様にとどまる、この2つがですね、どうしても起こらざるを得ないということであります。隔ての壁があったとしても、でもこれを見てですね、そしてそれを悲しみながら主にこの祈っていくと、私たちは清められていくということです。清めはどうしても必要です。私たち清めを意識していったならば、イエス様が願う方向に気持ちが、また信仰が向かっていくということになります。私たちは清めを求めていったならば、でも清めを求めていかないとですね、まあそうですよね、多分わがままのままに向かっていくことになるかと思います。イエス様はこうおっしゃってる、真理によって彼らを聖別してください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため私自身を聖別します。彼ら自身も真理によって聖別されるためです。2週間ほど前、この聖別のためには、私たちは使わされたものであるということを自覚することが大事だということを触れさせていただきました。もう生煮えでですね、もうぐちゃぐちゃでもいいというふうにもし思ってしまうと、そのいろんなこの場所に使わされた時に、肉、また怒り、 またこの整理できない、整理できてない心、それをそのままブワーッとぶつけると、それはやはり私たち使わされるということからはですね、なかなかこう離れてしまうということになると言わざるを得ません。私たちはですね、イエス様によってこの罪許されてイエス様の弟子となったとすれば、世から取り出されて、これ2週間前の内容ですよ、世から取り出されて私たちは世に使わされていくということを、2週間前一緒に学んだと思います。つまり家族に使わされていく、また近所のいろんな交わりに使わされていく、あの今ここにおられる方はですね、あの聖書のことをよく分かっておられる方もおられれば、まだあまり全て知ってらっしゃらないという方もおられるかと思います。でも聖書はですね、こういうのです。私たちイエス様をこう知っていくと、その人には使命が与えられて、その人はそのこのその整えられていく中で世に使わされていく、これをですね、世の光、地の塩というふうに聖書は呼ぶのであります。イエス様はですね、私たちを世の光にしたいと願っています。地の塩にしたいと願っています。塩気がなければ役に立たないということもイエス様はおっしゃっています。私たちですね、その世の光、地の塩になっていくためには、やはりですね、自分の中の罪を自覚する必要があるかと思います。つまり隔ての壁が肉の中にあるというこの事実をこの受け止めながら、でもそれは十字架によってそれは砕かれ、この打ち砕かれ、取り除かれたのだということを知っていくときに、私たちはですね、この、まあ、ここには聖霊が働いて、この心がこう作り変えられていくという作業が起きるんですが、でもそのようなことを通して私たちはですね、このイエス様と一つとなり、そして世の人と一つとなっていくことができる、愛の交わり、分かち合いをしていくことができる。イエス様はそのことを願って、十字架にこのかかって行かれたということをですね、受け止めていきたいと思います。この御言葉だけ読んで、これ最後にも触れますので、この後の2番目の内容に入っていきます。ヨハネの 15-4 です。イエス様の言葉です。一緒に読みましょうか、はい、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。イエス様は私たちにとどまってくださっています。ここにはそれがはっきり書かれています。そして同時に私たちにもイエス様はおっしゃる、私にとどまりなさい。これがですね、今日の一番のポイントです。私たちナオミの人間で肉を持ってて、そして人とぶつかったりするそういう中にあって、でもイエス様は十字架を通して私にとどまるようにとおっしゃってくださって、そのことをですね、後半触れていきたいと思います。2番目のポイントはですね、イエス様はこの私たちのこの現実弱さを知った上で祈ってくださっていたということをですね、見ていきたいと思います。あの先々週ですかね、あの後藤先生という私の、 あの進学校時代のクラスメイト の話をしたかと思いますが、あの後藤先生という先生はですね、お母さんクリスチャンなんですね。そして呉服屋の息子さんで、あのちっちゃい時からお母さんにですね、神様は見てるよというふうにですね言われながら育ったそうなんです。だから彼の中のイメージは、神様なんか上の方で自分をじっと見てるみたいな、怖ーみたいな感じで思ってたようなんですけども、でもそういうですね、こうあの神様の意識、神認識を、神様がの認識を持ちながらも、まあ、彼は、ね、だんだん変わっていき、そして神様は私を愛して許してくれているというふうにこうなっていくわけですが、でもですね、この何を申したいかというと、私たちはですね、この神様がどういう方であるかということをですね、だんだん知っていくということになるわけです。 日本のこの何と言いましょうか、神概念からこう見るとですね、神は荒ぶる神であったりですね、何か悪いことをするたたりをするだったりですね、そういう、こう感覚が あったりもするわけですが、でも聖書がこの教えてくださるイエス様の姿ですね、このいろんな呪い、そして蒔いた種の刈り取りというものは現実にはこうあったりするわけですが、でもそれら全てをですね、あのイエス様が背負って、そして自ら全部受け止めて十字架にかかってくださった、これが聖書の教えであります。アメン。ですから私たちは呪いをもう受ける必要がないというのがイエス様の教えであるわけです。ですから私たちはハレルヤと神様に感謝を捧げることができるということになるわけですが、イエス様はこの時ですね、ペテロたちに対してこのようにおっしゃっておられます。マタイの26です。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私につまずきます。私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散らされると書いてあるからです。イエス様はこの後どういうことが起きるかということをですね、この知っておられました。つまり弟子たちがですね、バラバラになっていく、イエス様一人残してですね、十字架に向かっていくイエス様一人残して弟子たちがバラバラになっていくということをイエス様はご存知でした。でもですね、そのことを言うとペテロは言いましたね、マタイ26の33、たとえ皆があなたにつまずいても私は決してつまずきません。イエス様は答えられます。誠にあなたに言います、あなたは今夜鶏が鳴く前三度私を知らないと言います。ペテロはそんなことありませんというふうに強く主張したということをですね、私たち、聖書はですね、これは有名な箇所ですので、そういうふうにペテロがこの申したということを私たちは知っているわけでありますが、でもルカによる福音書でイエス様はこんなふうにも祈っておられるんですね。ルカの 22-31 です。シモンシモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。聖書の理解は予布記を見ても分かりますが、悪いことが起きるにしても神様の許可がないと起きないというのが、これが私たちの理解です。とんでもないことが起きる、でもそれは神様がそれをどういう理由かは分かりません、もう謎です、もうそう言わざるを得ません。でも神様がどういう理由かは分かりませんが、それを許可したというのが聖書の理解です。そしてペテロがこの後イエス様を裏切ることも、イエス様はこうおっしゃっている。サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。ですからイエス様はペテロたちがもう恐怖とこの混乱の中でわさわさしながらイエス様をこの置いて逃げていくことをイエス様は知っておられるんですね。その上でこうイエス様は祈っている。ルカの 22-32、しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。すごいですよね。これから失敗するだろう、それもですね、十字架の一番大事な時に大こけするだろうペテロに対して、あなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。実際ペテロはもうこの後もう号泣しますね。そして多分相当自分を責めたと思います。もう感情はもう多分極から極に触れるほどブワーンと、彼はもう自己嫌悪の極地に落ちたと言わざるを得ません。でもそういう中にあってもイエス様はそのペテロのために取りなしに祈ってくださっていた。そしてこう言うんです。ですからあなたは、ペテロは、立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい、そうイエス様は祈ってくださっている。つまりイエス様という方はですね、人がこの誘惑によってこの罪を犯してしまうということをこう知りながらも、それをですね、この責めてこのケチョンケチョンに言うのではなく、 その姿を見ながらも取りなしに乗ってくださってくださるお方であるということ、それがイエス様というお方であるということを私たちは知ることができるのであるわけですね。ですからそういうお方が私の主であるということを知る必要があるわけでありますね。私が私をもし責めることがあったとしたら、やはり私たちはこう祈らざるを得ない。イエス様が私を許してくださって、取りなし祈ってくださっているのに、どうして私は私を責めるのか、そう言わざるを得ないわけでありますよ。なぜならイエス様はペテロのために取りなしに祈り、そしてペテロを許しておられるわけですね。この後のイエス様の関わりを見てもペテロを許しておられます。許し続けておられます。これが私たちのイエス様であるわけですよ。この方が私の主であり、私の弱さを知った上でいつも助けようとしてくださっている、このイエス様がいるということを私たちは知る必要がある。そしてこれを知るときに私たちはですね、このイエス様の恵みと愛を知り、イエス様と一つとなるように、なぜならイエス様がこうおっしゃっている、私はあなたにとどまっている、だからあなたも私にとどまりなさい、そして私の愛を受けるようにと、そうイエス様はおっしゃっておられますから、私たちそのようなイエス様の眼差しを見ていきたいということを願います。そしてもう3番目に入ります。今日は短めに終わってしまうのかもしれませんが、3番目のポイントに入っていきます。イエス様はご自分の使命を果たされるために祈られ、そして何度も何度も私たちを愛してくださっている、そのことを今日もう一度ですね、ゲスマンの園の祈りを通して私たちこの受け止めていきたいと思います。後半に入りますので少し一言お祈りして、そして導きを、求めたいと思います。心を合わせていただければ幸いです。祈ります。神様、あなたが送ってくださったイエス様のゲッセマネの園での祈りに今心を向けようとしております。イエス様が自分の道を自覚し、そして黙々と進んでいく時に祈られた祈りを私たちは見ようとしています。この祈りがありますので、私たちはこの多くの問題を乗り越えていくことができるということも覚えます。神様、どうかお導きをお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アーメン。はい、このゲッセマネの園の祈りのこの構図ですね、全体像です。マタイの26の36を見るとですね、イエス様一行はですね、ゲッセマネという場所に行って、そしてイエス様はこのそこでですね、このペテロとゼベダイの2人をこうラケを連れて、そしてこの園で祈っていったというところがですね、この時の場面です。そしてですね、イエス様はこの弟子たちにここに座って、そしてですね、祈っていなさい、そしてペテロとゼベダイの2人を連れて行きながら、イエス様はですね、悲しみもだえ始められたというふうにこの聖書は記録しているわけです。イエス様は十字架の道を覚悟しておられました。でもこの時悲しみもだえて苦しみながら祈られた。血のような汗が流れてということも他の聖書の箇所には書かれています。イエス様はそのような気持ちで、ある意味もう緊張感満載の気持ちでイエス様はゲッセマネの園に向かって行かれたということを見るのであります。ところが弟子たちは聖書を読むと違いますね。イエス様はもうものすごい気迫と、そしてものすごい集中力を持って祈っておられますが、弟子たちはイエス様と心同じ方向には向いてないというふうに読み取ることができます。 彼らは疲れていて、そしてですね、イエス様は熱心に祈っているわけですが、それをですね、特にペテロたち数人の弟子たちはそれをなんとなく聞こえておりますが、でも眠りこけてしまう、まあ、疲れからというふうに聖書には書かれておりますが、イエス様はこう言います。ペテロとゼブデの子二人、私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。イエス様はそのように祈っていかれたということです。そしてマタイの26-39、それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈られた。我が父をできるならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。これ先週もお語りした内容ですので、コンパクトにお語りさせていただきますが、イエス様は天の父の願いとご自分の使命をよく分かっておられました。だから先ほどヨハネの17章でこのイエス様はいろんな祈りをされていかれたわけですね。これは十字架と復活があってなされていくものです。でも天の父の願いは分かりながらも、実際に肉体を持って痛みの中を通っていくためにイエス様はその自分のこのお気持ちの部分も祈っていかれたということになるわけです。ありますね。そしてその結論は一番必要なことということで、イエス様は私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってくださいと祈っていかれた。これがイエス様の祈りであるわけです。イエス様は本当に素晴らしい祈りをしてくださっています。そしてこれはですね、もしかすると私たちクリスチャンも大事な使命を果たしていくときには、こんな祈りをせざるを得ない時が来るかもしれないということでもあるわけですね。理屈で分かります。これはやった方がいい、愛した方がいい、許した方がいい、でも感情がそれを許さない、とてもじゃないけどそんな風なには私はできない、そう思った時に、私たちはゲッセマネの園の祈りをもしかすると思い起こすことができるかもしれない。理屈では正しい、でも感情がどうしても受け止められない。でこの時に私たちは、先週は詩編の109編等を取り上げました、ダビデの祈りを取り上げましたが、神様にこの叫びながら自分の感情をこう訴えながら、そしてその上で神様に触れていただいて、私たちはだんだんと心を整えられて、そして最終的には神様の御心の通りになりますようにというふうに祈っていくようになるということを、私たち先週この御言葉を通して確認させていただきましたら、今日もですね、その内容を私たちはやはり確認せざるを得ないということになると思います。クリスチャン、これは選択の連続です。神様の御言葉があります、肉の思いがあります、どっちを選ぶのかという時に、私たちはまず基本的には御言葉を選んでいくわけですが、でもそういう中で葛藤がこう続いていくわけですね。でもその葛藤の中で私たちクリスチャンは祈るわけですよ。あのイエス様のように血のような汗を流してまで祈ることはないかもしれない、でも父よと神様の前に祈るわけです。そして願わくば私たちの祈りがこの神様に触れられながら一番最善の結論を出していけるように、後から振り返ってもあの時はいい結論を出せたと思えるような、そういう結論でありたいと、そう私たちは願うと思います。であれば私たちは御言葉を知る必要がありますね。アーメン。神様の願いを知る必要があります。そしてもう一つは自分の本音を神様に祈ることです。 御言葉に書かれてますから、あ、できますよ、できますよ、ハレルヤ、こんな軽いですね言葉では。もう目の前にぐちゃぐちゃなものがある中で乗り越えていくことは、まあ、皆さんもよく分かっていらっしゃいますが不可能です。クリスチャンが厳しい中、葛藤の中乗り越えることができるのは、これは祈りによるものです。祈ってそして神様にお力をいただくと、なぜか不思議にいろんな場所でにこやかに何か言葉が出せたり、また不思議なこのポジティブな言葉が出せたり、そういうことが起きるわけですね。これがイエス様が私たちのために十字架にかかり、そして今も私たちを愛して、そして取りなし祈ってくださっている。ペテロがどれほど失敗したとしても、でも失敗したその後にもう一度回復していくことができるように、イエス様は助けてくださったように、私たちも何度肉で失敗してしまったとしても、イエス様はその都度私たちが戻ってこれるように、神様の方向に向かっていけるように取りなし祈り続けてくださっている。これが私たちのイエス様というお方になるわけではありませんか。アメン。そのお方が私の主であるということをですね、この後一緒に確認していきたいと思います。はい、イエス様は弟子たちにおっしゃってますね、あなたはこのように1時間でも私と共に目を覚ましていられなかったんですが、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。これがイエス様が私たちに向けてくださっている眼差しです。あなたの霊は燃えているかもしれない、でも肉があなたを引っ張って、あなたが願わない方向にあなたを引きずり下ろすことがある。肉があなたを落としてしまう時がある。イエス様はそれをご存知の上で取りなしに乗ってくださっている。あなたのためにも取りなしに乗ってくださっている、このお方がイエス様だということを私たちは知ることができるわけでありますね。ですから、まあ、失敗してもいいとはなかなか、ね、言い切れません。でも聖書を見るとペテロは、今この後ペテロを見ますね、はい、弟子たちはですね眠ってますね。そしてイエス様また戻って、そして3度目に戻っても結局みんな眠りこけています。イエス様26-45、まだ眠って休んでいるのですか、見なさい時が来ました、人の子は罪人たちの手に渡されます。イエス様責めてないですよね。イエス様責めてないですよね。なんで寝てた、起きてないんだとは言ってないですよね。このイエス様の感覚を私たち知る必要があります。イエス様は私たちが肉でこの倒れ果ててしまうということを見ておられますが、でもそれを取りなし祈りながら私たちをそのような目で、愛情の目で見てくださっている。これがイエス様ですよ。私たちは自分を裁くかもしれない、でもイエス様は違います。イエス様、私を、あなたを許してくださっている。それが十字架であり、イエス様の犠牲であるということを私たちは知る必要がありますね。なぜなら、私たちは裁きやすいですから。その都度、あ、イエス様は許してくださっている。今も許してくださっている。そのことを受け止めていくことは、イエス様の願いになるかと思います。そして弟子たちはですね、この後逮捕されたイエス様を見て、そしてこの26-56を見るとですね、みんなイエス様を見捨てて逃げていってます。そしてもう短く言いますが、ペテロがですね、まあ、ついていくわけですね。そして大祭司の知り合いと一緒についていくので、大祭司の庭のところに入ることができましたが、彼はですね、この周りの人からですね、このマタイの福音書では26-69以降ですが、召使いの女がですね、一人近づいてきて、あんたもあのガリラ人イエスと一緒にいたよねって言うと、何を言ってるのか私には分からない。そして入り口までこう避けていくんですね。するとまた別の召使いの女が彼を見て、そして言うんですね。するとまた、そんな人は知らない。しばらくすると立っていた人たちがペテロに近寄ってきて、そして言うんです。お前、あのイエスの仲間だよ。ペテロは呪われても良いと誓い始めて、 そんな人は絶対知らん、知らんと言い切るんです。その直後に鶏が鳴き、ペテロはイエス様の言葉をふっと思い起こすんですね。鶏が鳴く前、三度あなたは私を知らないと言います。そして彼は号泣します。自分のできると思った愚かさに気がついて号泣します。そしてこの後、ヨハネはイエス様の十字架のもとに折れましたが、ペテロは十字架のもとに折れなかった。聖書には少なくともペテロがいたということは書いてません。遠目で見ながらペテロはイエス様をこう十字架を見ていたということになると思います。ペテロはもう本当に自分が嫌になったと思いますね。自分のこう愚かさを、そして自分の強がりを。でもイエス様は、まあ、この後、まあ、今日は長く触れませんが、復活のこう朝夕方に弟子たちのもとに現れて、そしてヨハネの21章ではこのペテロが落ち込んで仲間と一緒にリオに行った後で、イエス様はペテロに近づいて、そして個人的にこのイエス様の言葉をペテロに語ってくださった。イエス様はずっとペテロに近づこうとしてくださって、なぜ？イエス様はペテロを許しておられるから。なぜ？イエス様はペテロを愛しておられるから。これが私たちの立場、私たちもそのような、私たちがもしですね、失敗をしたとしても、イエス様は近づいて、私が十字架にかかったんだから、あなたの罪は許されている、だからあなたは立ち直ったら周りの者を助けてあげなさい、そうイエス様は私たちにもあなたにも語ってくださっているお方であるということを私たちは知ることができると思います。最後に少し、まとめ的なことをお話しして今日の御言葉を終わっていきたいと思います。どうしてペテロは知らないと3度も最後は呪いをかけながら言ったんでしょうか。どうして、それは、まあ、皆さんも考えてみてください。なぜペテロは知らないって言ったんですか。またなぜ弟子たちはイエス様を置いて逃げてしまったんですか。それは逮捕されたり、また兵隊を見たり、そういう問題、恐れが目の前にいっぱいになってしまって、イエス様への愛情とか、イエス様への信仰が全部吹っ飛んでしまった。でも私たちですね、やっぱり生きてるとそういうことも起きると言わざるを得ないじゃないですか。問題が起きますよ。家族の問題とか、ね、人間関係とか、ね、目の前にいろんなこう期待通りでないことがこう起きますよ。そうすると問題がどうしても大きく見えて、イエス様が何かもう遠くにいるような感じになってしまう。そういう中で私たちはですね、問題だけに目を向けてしまう。そしてもう信仰がですね、もしかしたらちょっとどっか遠くに行ってしまうような、そういう風になってしまう。それがですね、私たちの、まあ、残念ながら正直な姿と言わざるを得ない。肉体が弱い、私もそうですね、2週間ほど前に左目のこう角膜がこう傷が入ってですね、もう目の前、朝起きたら真っ白になったんですよ。だからいやー、私もしかしたら目が見えなくなるかなみたいなことを思ってですね、まあ、慌てて病院に行って、で、まあ、傷がついてただけで3日ほどしたら治ったんで、よかったなと思いましたが、まあ、でも次の週にこうなんかこの周りをこう何ていうか紐のようなのが見えたりですね、まあ、これ多分年齢的なものなんですけども、でこう隅っこに光が見えたりして、またあの眼科に行ったんですけども、でも、ね、そういう中でやっぱり不安になったりいたしますね。特に角膜が傷ついた時は、私もしかしたらこのまま片目見えなくて生活していくのかなともちょっと思ったりしました。いろんな気持ちを持ちました。皆さんどうですか。こう疲れたり痛みがあったり、こう年齢的なものがあったり、できないことができなくなったり、そうするとどうでしょう、こういろんな思いが湧き上がって、イエス様は私たち知ってます、 そしてイエス様は神様で、問題よりも大きなお方で、そしていつも私を助けてくれるということは分かってはおりますけど、でも実際そういうこの問題やこの痛みや、また思い通りにならないことが起きると、それが大きくなってしまって、そしてもうどうしたらいいのか分からないというふうになった時に、今日のメッセージですよ。イエス様はそういう中でペテロ弟子たちに近づいてくださったんですね。そしていくつかの御言葉を語ってくださって、私が一緒にいるということをイエス様は教えてくださったんです。そしてそのことでペテロは自分の恥とか自分の失敗から目を離して、イエス様との愛の関係とペテロはもう一度回復していく道を通ることができたわけです。皆さん、ここ大事ですから、よく聞いてくださいね。私たち失敗します、そして落ち込みます。でもイエス様は近づいてくださいます。イエス様はとどまってくださっているんですよ。その上で、私はあなた方にとどまる、だからあなたも私にとどまりなさいって、そう語られるんですよ。ここが大きなターニングポイント。私たちがこう葛藤し痛みの中で、でもイエス様の御言葉を聞いてとどまってくださっているということが分かったら、方向を転換する。信仰は問題に置くのではなく、イエス様に置くんですよね、心をね。イエス様に心を置くんですよ。そうしたら信仰がこの流れてきます。問題に心を置いたら不安とまたこうもう雑念しか浮かんできません。まあ、ここはチャレンジではあるんですけども、でもイエス様が語り続けてくださるということを受け止めながら、私たちは心をイエス様に置くんです。そしてイエス様は私にとどまってくださっているので、いつも私はイエス様にとどまるように祈りの中で、告白の中で、私たちはそのようにこの選んでいく。そしてそうするとイエス様の御言葉を私たちはこの体験していくことができるようになる。ヨハネの 15-4 読ませていただきます。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができません。失敗したらどうしたらいいんでしょうか。祈りの中でどこかでイエス様があなたに近づいて働きかけてくださいますから、それを待ち望んでいくということは非常に大切なところであります。まあ、教会に来たり、ね、聖書を読んだり、一緒に祈ったり、そういう中にもイエス様は働いてくださいます。でもですね、イエス様が、今日のポイントはイエス様が失敗したあなたに近づいてくださるんだということ、そのことを私たちは受け止める必要があります。これを受け止めていればどっかでイエス様が触れてくれます。私たちがその信仰を持っていたら、イエス様が触れてくださる、どこかでそれをゲットできます。イエス様ありがとうございます、ようやく受け取ることができましたというふうに祈ることができます。ですからそのことを信じてください。イエス様は十字架にかかってくださいました。弟子たちのために取りなしに乗られました。弟子たちの弱さを覚えながらも、でも取りなしに乗られました。そしてその上でこの十字架の後、イエス様はペテロに近づいて、ペテロがもう一度回復できるところまでイエス様は導いてくださったお方であるわけです。だから私たちにも同じようなことをイエス様はしてくださる。イエス様はあなたの罪のために、あなたの罪を全部背負って十字架にかかって死んでくださいました。アメン。だからあなたの隔ての壁はもう打ち砕かれているんです。あとはその打ち砕かれた中でイエス様のとの交わりを深めながら、その目の前の人と愛の交わり、和合をしていく、その中に人生の喜びを味わう、幸せを味わうように神様は私たちを導いてくださっておられるわけですね。だって憎しみ合いながら分断して、あんなやつ顔見たくないと思いながら生きているのは辛いじゃないですか。できれば、まあ、距離が遠いと短い 近い遠いってあるかもしれませんが、でも少なくともその人を許してその人の祝福を祈りながら生きた方が精神的には絶対いいですよ。そんな生き方をイエス様は十字架によって隔ての壁を打ち下すことによって私たちに導いてくださっているということを、今日私たちこのゲッセマネの園の祈りを通しても知ることができるということになると思います。今日のまとめです。もうこれで終わっていきます。イエス様は取りなしに乗られました。それは私たちがイエス様と一つとなるように、イエス様はずっと私たちと一緒にいてくださっていますから、その一つとなるようにイエス様を取りなしに乗り、そしてその結果私たちが周りの家族や兄弟姉妹と一つとなって愛の交わりができるようになる。これがイエス様の祈りの一番の目的です。そしてイエス様は弱さを知った上で祈ってくださっているお方ですね。アーメン。そしてイエス様はご自分がゲッセマネの園の祈りをされながらも、でもずっとイエス様は弱い弟子たちをフォローし、そしてその弟子たちが回復するようにいつも手を伸ばしてくださったお方である。そのお方があなたのイエス様であるということを今日私たち知ることができたと思います。アメン。イエス様の十字架と復活までまだしばらく、あと4週間今日ありますので、この後もうしばらくですね、このイエス様の十字架について、またイエス様の祈りについて私たちこの、後しばらく、学んでいく時になると思いますが、今日はこのような内容を共に分かち合うことができて心から感謝しております。一言お祈りして終わってまいります。祈ります。天の神様、イエス様の十字架、これは一回限りのことですが、でもその十字架はどれほど重たいものであったかということを私たちは想像いたします。そしてその重たい十字架は私の罪のためにイエス様は背負ってくださった。そして命をこの捧げてくださった。それによって私たちが罪許され、そして解放され、生きることができるようにさせてくださったことを覚えてありがとうございます。今イエス様の十字架のお力を受け取ります。あなたは私たちが受け取ることを願っておられますから、その許しを受け取ります。癒しを受け取ります。イエス様、ありがとうございます。癒してください。解放してください。愛の人へとあなたが導いてください。お願いいたします。イエス・キリストの尊いお名前によりお祈りお捧げいたします。アーメン。しばらくお祈りをしてまいりましょう。今日教えられたこと、聖書そのまま語らせていただきましたが、教えられたこと、しばらくお祈りしていきたいと思います。天の神様、